阿弥陀仏の皆を聞き、歓喜三宝せしむれば、功徳の報を具足して、一年大利無上なり。次も言います。南無阿弥陀仏の名号は、あなたを極楽浄土に生まれさせ、必ず救うという阿弥陀仏の誓いの言葉である。この名を聞くと喜びがあふれ、安らぎに包まれる。名号は無限の功徳に満ちている。ただ一声のお念仏にも無上の利益がある。南蛮だぶ南蛮だぶ南蛮だぶ。こんにちは。寒い中にようこそお参りくださいました。本日は12月の正月永代享保をご一緒にお参りしました。さて、まあこれで1年が終わるわけですが、早かったですね。まあ次々といろんなことを、起こってね、1年が過ぎていったわけですけど、来年もまたいい年でありたいなって思います。で、そういうことでね、しばらく仏教の話をさせていただいて、今日の法要を説きたいと思います。ただいま読みました、和讃と言います。親鸞聖人が80代にお書きになった和讃というのは、ひらがなを交えて仏教の喜びの心を表した、仏様をたたえた歌ということです。この中に阿弥陀仏の皆を聞き、仏様の南無阿弥陀仏という名前を聞いたらば、歓喜三宝せしむれば、喜びの心があふれてきて、ああよかったと敬う心が出てきますよ。功徳の報を具足して、南無阿弥陀仏と唱えるあなたの心は、仏様からいただいた心だから、功徳の宝ですよ。宝をいただくんですよ。一年大利無上なり。ただ一声のお念仏にも、あ、そうじゃ、今日からは南蛮だと言おうという、そのあなたに起こった心、そして唱えるお念仏には、一年大利益ということです。これは大きな利益、利、大利。そしてこれが、これより上がないから無上旬です。ね、これより上の功徳はないんですよ。なんでですかって言うとね、はい、こっちこっち、もういいよもういいよ。ね、皆さん、ご利益というと勘違いしてる人が多いんです。拝めば金が儲かる。拝めば病気が治る。拝めば何かよかもかとかね、ご利益じゃて。これ間違いです。こんなことがありました。もうずいぶん前ですけどね、ちょうど法恩公の前で私はここで花を生けておりました。時間かかるんですよ。ずーっと一つずつ生けていきますとね、一晩二晩2番ぐらいかかるの。花を生けておりましたらね、下からボウモリがやってきたんです。福岡から電話ですが、言うから、何でって言ってきたら、この河内の方で福岡の方に行かれて、小倉で家も作って、家族みんな引っ越して、そこで頑張って働いていらっしゃった方の子供さんから電話が来たちゅうんです。ええ、そうね、どんな電話ですかって言ったら、お父さんが 癌になられて今晩が峠と言われました。もう危ない、もう治療の手はもう打ち尽くしたから、もうあとは今晩は峠ですよと言われました。でその息子さんがですね、そこで今晩は峠と言われたらですね、もうすることはね、兄弟や親戚に電話をして、みんな来てくれんやん、最後のほら見取りを一緒にしてくれんやん、生きとるあったかいうちに別れをしてくれっていうのがまあ普通なんだけど、この息子さんはまあそれもしたかもしれませんが、占いに行ったんですね。そしたら占いの人が何で言ったかって言ったら、あなたはご出身はどこですかと言った。宮崎県、その頃は北諸方郡山田町ですがって言ったら、そうですか、こちらに来られて何年ですか。もう十何年経ちまして、家もこっちに建てましたか、言いましたらね、で父が癌で今晩は峠で危ないんですがって言ったら、占いの人が何て言ったか、田舎の墓を粗末にするからそうなったんですよって言ったね。このガーチの墓はな、帰ってお前よしとらん、花もあげとらんからお父さん病気になったんだ、だから田舎に帰ってお寺さんに行ってお経をあげてもらったら回復しますがって言ったわけ。どげんする、その時皆さんなら、こんなの遠げよ、まああと1ヶ月2ヶ月あるとするなら別よ、どうする、出てよ、あったわけ。夕方だったから、6時ぐらいだったから、今から福岡から帰ってきますから4時間かかりますから10時ごろになるんですけど、お寺を開けてもらって本堂でお経をあげてもらえますでしょうかって言われたと言うんですよ。そうね、私はここで花池だから言いました。で、あなたは何て言ったのね、言ったら、私は坊守がですよ、福岡からここに帰ってくる4時間の間に亡くなられたらどうするんですか、もう今晩は峠で言われたんでしょ、そばに寄ってあげることが一番大事じゃないですか、だから来られなくてもいいですよって言いましたって言うから、あ、そうだね、ね、来られなくてもいいですよ、お経ならこちらであげてあげますよって言った。あ、そうじゃね、私が出てもそうしたやろね、それでよかがって言いましたらね、その後こう言った、坊守が、あのね、お経は癌には効かないのよって言ったって、本当よ、あのね、皆さん、土壇場でね、ジタバタすることを宗教というんじゃないの、いいですか、そういうのはただのね、迷信、人の弱みにつけ込んでね、言ってるだけです。今晩は峠って言ったら、もう精いっぱい最後の看病をする、それだけです、それ以外は何もありません。そういう時になってね、急に拝もうかと、手遅れです。信仰心というのは普段の生活のことです。何も起こってない普通の毎日のことなんです。何かあった時、何かご利益がないのかいって、こういうのを利益とは言わんのです。こっちに走ってきたら4時間、またすぐターンして帰っても4時間、8時間、その間がもう難しいのにね、そういうことする時間もないでしょ。で、皆さん、ご利益というのは何でしょうか。それはね、迷いのない心をもらうことなの。そして心に落ち着きをもらうことなんです。 物や金じゃないので、皆さんね、本当のよ、本当の本物の宗教というのはこういうとこにきれいに飾ってやってね、時々頭を下げるっていうもんじゃないんです。それじゃダメです。あなたの体に入るものです。水を飲むでしょ、毎日お茶を飲むでしょ、毎日ご飯と味噌汁を食べるでしょ、と同じようにね、あなたの体の中に入るものをね、仏教中ですよ。だから用心せんねえかんの。まあ危ないものは食べれんでしょ。だから皆さんもですよ、不言しませんか。食べ物でもですよ、こう後ろをこう見て、賞味期限はいつって関係なく 見るでしょ。やっぱり冷蔵庫にいつまでもですよ、ずっと奥の方にありますから、ね、時々冷蔵庫の奥に歌っこう出してみたら、もうだいぶ水準ねって食べませんがね。そういうこともあるしね、私こんなことがあったんですよ。冬になるとね、白菜の漬物が美味しいですがね、私もね、真似をしたくて白菜の漬物を漬けてみたんですよ。そしたらしんなりね、ちょうど柔らかくなったわけ。そしたら今度はね、キムチにしたくなった。キムチ、そうするとね、唐辛子でしょ、昆布でしょ、ちりめんじゃこでしょ、それからニンニクを買いに行ったんです。そしたらね、ハッピネスとかあちこち行ったらですね、焦げの袋のネットで網の中にね、こんだけ入ってね、ニンニクが1,000円、ほんの隣のここにはね、このぐらいの玉がね、3つで1,000円。青森県のニンニクって書いちゃうんですよ。で、玉が3つで1,000円、こっちはこう満杯袋が入って1,000円。しっかり見てみたらね、中国産って書いてある。どっちを買う？僕ね、待てよ、1,000円でこれだけニンニクがあったらな、儲けるな。けどな、テレビで見ましたよ、農薬はもう使いっぱなし、そして工場の排水の水は垂れ流して、水銀やらヒ素やら何でも流しっぱなしで、川は汚れ、もうそこで使ったその土地はね、何十年でも農業はできない、ああいうのがニュースで見てましたからね、これが1000円じゃダメだね、なこっちを買うな。なぜでしょうか。目に入るものだからです。この口から入ってこの体中に行き届くものだから、だから選ぶでしょ。やっぱり同じことよ。一生頭を下げて信じて拝むものはね、本物でないといかんよ。簡単にね、お金が儲かるから病気が治るからってね、そんな調子のいい言葉に騙されちゃダメです。私たちの仏教というのはね、お釈迦様によって開かれました。お釈迦様はそんなことをおっしゃっていません。お釈迦様がなぜ修行を始められたかというと、人間は生まれてきて年を取って病気をして死んでいかねばならん、これはどうにもならんですがね、どうにもならんですかね。しかしそれだけが命だろうか。もっと言うと、生まれてきて年を取って病気をして死んでいくのはこの肉体です。骨と肉です。この骨と肉に病気が来るんだよ。がんとか脳卒中とかね。でこの骨と肉だけのことを命と言うんだろうか、それとももっと深い深い命があるだろうか。だからお釈迦様はね、ほら たんじゃないの、外に向かってね尋ねたんじゃなくて、私の命の中にある命は一体どこから来たんだろうか、私の中にあるこの命は一体どこに行くんだろうか、私の中にあるこの命はどうしてここに人間という姿で生まれてきたんだろうかと自分の方に問うたんですよ。ここ違うのよ。そして修行をされました。6年間そして最後に菩提樹という木の下で座禅を組まれてね、悟りを開いたんですよ。その時ね、お釈迦様は何ておっしゃったかと言ったらね、我は不死を得たる、私は私の中に死なない命があることが分かった、我は私は私の中に汚れない壊れない永遠の命があることが分かったとおっしゃったんですよ。そしてそれが自分だけかと言ったら、いやいや私だけだったらね、他の人は何て言ったか、父親や使いですよ、何が死なんちゅうのやったとか、あの人間は自分が死なんていうから、同じ人間のくせにまああんなこと言ってるから、あら気が狂ったじゃんとなって終わったはずでしょ。ところがお釈迦様はこうおっしゃったの、気なるかな気なるかな、なんと不思議なことよ、一切修行質仏性、一切修行ということは私の中に発見した、私の中にある汚れない壊れない永遠の命はどの命の中にもあるっておっしゃったの。だから仏教が始まったの。ちょうどあなたのことだから。どなたの中にもお釈迦様と同じ命が流れている。それに明かりを灯しさえすれば、みんなお釈迦様の心をもらうことができる。いいですか？これを仏教で言うんですよ。だから仏教を学ぶのにですね、大学に行く必要はありませんよ。予備校に行く必要はありません。あなたのままです。あなたのままの中に、お釈迦様と同じ仏様になる可能性の命が入っておる。それに明かりを灯すだけだ。だからお釈迦様はね、最初ね、悟りを開かれた時ね、しばらく悩んだんです。自分はもう分かった。私の内なる命の中には永遠があることが分かった。けれどももう誰に言うても分かるまい。このことをいくら言っても人は分かってくれんやろうから。もう大事に修行で痩せてましたからね、お釈迦さんは。げっそりしてたから。もうこれでよかろう。このままじーっとしてると、草が枯れるように、木が枯れるように静かに終わっていけたらもうこれでよか、私はもう目的は達成した、この体にはもう未練はないと思われたんですよ。ところがね、もう一つの心が働いたんですよ。待て待て、待ちなさい、せっかく今まで誰もわからなかった命の中の光に火がついたあなたがここで黙って死なれたら、人間はまた真っ暗になるんですよ。いいですか？あのお日様は昇るのよ、お月様も昇るのよ。ところが心のこと、心の中に年里のこたれな、年里のこたれな、また生姜ってあるな、まあこっち年が早かったな、まあ、こっち、もう正月は来んでもいいんだよ、ね、お正月は来んでもいい、もう年取りたくない、何も言うことはない、ほら、これ暗闇じゃ、 喜びがないのよ。ね、苦みがしく年を重ねていかねばならんという、これ心に闇があるからです。ところがね、お釈迦様のもう一人お釈迦様の心が言うたわけですよ。いやいや待ちなさい、今あなたは死んではいけません。せっかく灯った心の明かりはね、みんなが持ってる明かりだから、スイッチを入れてあげればどの方にもつくんだから、それがあなたの仕事ですよ。一人が言うと、一人はいや言うてもわかるな、みんなはねそれよか、もっとね儲けたり遊んだりするのが好きだから、心に明かりを灯すことなんかね興味はないんだから、言うてもわからんがちゅう自分とね、いやいやそうじゃない、命はみんなそんなね尊い可能性があるんだから、言うてあげないかんちゅう心がね戦ったわけですよ。そして立ち上がったんです、お釈迦様は。そして私もね通りましたけど、その道を逆向きに取ったのでね、ブッダガヤという悟りの村です。ブッダガヤという村で悟りを開いた。それからベナレス、サールナートというところがあるんですよ。350キロ、僕はサールナートの方からブッダガヤまで車で通りましたけどね、お釈迦様はここをね歩いて行かれたんです。350キロ。ということはね、広島県あたりですか、宮古城から福岡までが240、50キロでしょ。そこから100キロって言ったらもう広島県に入るぐらいですよ。そのぐらいをね、ずっと裸足で行かれてね、そして一緒に修行をしていた5人の修行の仲間に会うんです。そして私は悟りを開いたよ、ね、ということは心に明かりが灯ったよということなんですよ、はい、そしたらね、お前そんなことないなと言おうと思ったけど、お顔を見た途端にもう顔がなんと美しく穏やかなことからね、あ、本当に内から光ってらっしゃったの、内から輝いてたわけ。そしてこの方々がお弟子になって、そしてまたお弟子が増えて、そして増えてっていって仏教という教えがね世界中に広まったんです。だから仏教という教えは何ですかって言ったら、物があったら幸せ、金があったら幸せ、御殿のような家を建てたら幸せというね、この外側を立派にすることじゃないんです。それはそれでしていいんだよ、それでしていいんだけど、一番大事なことは誰でも持ってる仏様になる可能性、心に明かりを灯すということ、それはね何も足す必要がないんですよ、生まれながら持ってるんだから。でそれをね教えてくださったんですよ。そして仏教調整が今あるのはね、もう2500年経ったの。これがもしですよ皆さん、安全な食べ物でなかったら、まがいるんだったらもうとっくに滅びてますよ。じゃないけな、ほら、解釈ことと中身が違うからって言ってですよ。もう滅びてますよ。ところが、仏教は滅びておりません。2500年経って。それどころか、皆様の家のお仏壇もあります。私は皆様を見張ってはいません。けど皆さんは朝起きたら手を合わせる、夕方が来たら手を合わせる、お買い物でお土産でももらったらお仏壇に備えるということを自然とされておられます。誰が見張ってるからでもないね。ということはあなたの中にもう仏教というのがなくてはならんというものに生きてるからでしょ。はい。 そこでね、今日はこの話をします。はい、お釈迦様のですね、その悟りの一番中心は何ですかって言ったらね、お釈迦様は人間ですよ。80で亡くなったの。4月8日に男の子生まれてきて、で80歳まで生きて、2月15日に亡くなった人間です、お釈迦様は。本当は分かりますか？よくね、私はお釈迦様と阿弥陀様の違いが分からん、どこがどげんちゅうことけっていう人がいるの。分かりましたか？遠慮しくやんどげんだ。お釈迦様は人間よ。この私たちと同じように手や足を持って男の子でね、この世に生まれてきた人よ。そして同じように自分という体があって、年も取らんならんね、病気もせんならんねちゅうて、この命は一体どこに行くのかなって、お苦しみの中から修行をなさって悟りを開いた方がお釈迦様でね。皆さんね、お釈迦様もよな、心は仏様なんやったけどな、そげんよか人生じゃなかったじゃよ。最後はね、お釈迦様はね、お城のカピラというお城のね、王子で生まれたんですけどね、まあ、いろんなことによってね、お釈迦様の一族は滅ぼされるんです。自分の生まれ在所の一族が皆殺しに遭うのをね、お釈迦様は止めることができなかったの。だからお釈迦様もね、何もかもね、ああ万々歳万々歳、そういう人生じゃないんですよ。いろんなお苦しみの人生をね、生きられたんですよ。でもその中でね、そういうことをね、受け止めていかれたんですよ。受け止めていく。そしてね、どんな時も穏やかに安らかにおられたんです。だから私たちは仏教中からですね、死んでからのことも大事か知らんけども、それはね、もうほら阿弥陀様がほらこうされてるから、一人一人にですよ、皆様一人一人に、お前の命はね、私がもう受け取ったよ、お前の行くところはね、地獄じゃない、お父さんお母さんのおられる極楽と、もう決まったから、もうこの先の心配はせんでもよいよ、大丈夫って、ほらそのお姿を皆さんは朝晩拝んでるんですよ。そしたらね、死んでからどういうのよかときいかなならんじ、お寺にでちょかけ考えれちょっと変よ、ちょっと変よ、それはな、決心だときよかときいかね考えれち、おがんじょかね考えれち、いや、あなたがそう思うよか早く、あなたのことはね、もう引き受けたから、死んで地獄に行くようなね、そんな苦しい心配せんでもよろしい、私が受け止めておるとおっしゃるんだから、皆さんはね、仏教を言ったら生きる心配をしてください。生きる心配を、どういう心配かと言ったらね、これから1年1年年を取る自分が穏やかで、ね、そしてありがとうございます、皆さんのおかげですが、感謝ができて、な、子供や孫を可愛がって、夫婦は仲良くして、ね、一日一日が喜びであるような生きる心配をしてくださいよ。もう死んでからの心配よかぞ。よかな。もうお任せきや一言すんだぞ。死んだらどげんなってやしたら、お任せ。これでおしまい。でけんってやから、私たちは。この現象さんにはよくやな。 現象様も一緒に動きありますよ。どあなたよく後を消しんだときな、私は道先案内できんのではな、それはね、阿弥陀如来様、阿弥陀様がね、もう引き受けました。だから、このお姿はね、いいですか？いろんなね、この世にはですよ、この地球にはね、いろんな宗教がある。いろんな仏や神があるけどね、たった一つじゃ、この左手は差し伸べて、右手は上げて、立っておられる阿弥陀様のお姿はね、今の言葉で言えば、All perfect finish。あなたの心配する向こうのことは、すべてきれいに私がもう解決終わりました。あなたのご心配はありません。任せてくださいという姿で立ってるんですよ。そしたら私たちは何て言うか、あ、そうでしたか、ありがとうございます、何万だ何万だ、じゃあ私は何をするんですか、生きるだけじゃ、生きるだけじゃ、一日一日を大事に、一日一日を感謝して、一日一日を仲良く穏やかに生きるだけじゃ、前は明るいぞ、前ってわかる、年を取っていく向こうよ、前は明るいんだよ、ね、という仏様に私たちは毎朝毎晩手を合わせてるよ。いいですね。でね、じゃあお釈迦様のね、生きる心って何ですかって言ったらね、こういうことなの。はい、ここにはタイヤを書きます。自転車のタイヤでもいいです、リアカーのタイヤでもいいです、第8車でもいいです。こういうふうに外側にゴムのタイヤがあって、スポークといってこう 針金がこういくつも放射状にありまして、このぐるぐる回っていくのが私の人生。タイヤがぐるぐるぐるぐるね、自転車のタイヤと思ってごらん。1年間回ってきたのよ。ガタガタ道やらぬかるみやら、たまり水にちょこっとしたり、スムーズに行ったり、ごとごと道だったりしてね、ぐるぐる回ってきたの。はい、みんないろんな道をね、今年も1年歩んだと。けど一つだけ動かんとこがあると、それはタイヤの真ん中です。ここです。中心軸は動かないんでしょ。中心軸はコマでもよ、コマでも中心軸が止まってるから、きれいにコマがあるんですよ。これがバランスが悪いコマはね、何もやってもね、カタカタカタカタって回らんでしょうか。真ん中に芯があるからキューって回転するのよ。自転車でもリアカーでも車でもタイヤの真ん中はスピードを出しても緩めても真ん中はピクッともせずに動かないから、スーッて走ってるんでしょ。そうですかね。いいですか。はい、そしたらね、この真ん中の心はね、ここはね、はい、あなたの考えじゃダメなんですよ。あなたの考えが真ん中だったらね、動くんです。あなたの考えがこのタイヤの真ん中だったらですね、ねえ、あら、明日は天気が良かろうたち、わ、種をまかんないからな、と思ってたらね、雨が降ったらね、あいや、こっちこらんのか、雨が降るな、こら、まあ、計画が崩れた。こんな洗濯物をしてね、 干そうと思ったら雨が来たら、あら雨が来た、まあこちー、雨が降ると洗濯物が干せないわね。私たちの心っていうのは都合都合です。自分都合で回ってますから。そうするとこの世の中中が私の都合目をね、いかんわけですがね。晴れてほしい時に雨が降ったり、一雨欲しい時がずっと日照りだったりするように、世の中のこともそうだし、人間関係もね、私にも心があるように、相手にも都合と心があるんですから、私の思ったことはいかんとですよ。今度もね、法の子があった時ですよ。いいですか、うちや話を。法の子でですよ、猫よ猫、ほら秋猫が出るわ。あん猫の子でな、ひとしきり私とな、うちにぼんぼりがな、これやわけよな。私はな、もう猫はね、一頭本子は閉じ込めくりち言うたんですよ。もうこっちもお客様が来やんとに、テーブルに上がってテーブルを走り回ったり、お菓子を手をつけたりね、するがね、お前のことで、ね、猫の好きな人間ばっかじゃないよ。もう前部屋で私もあのダスキンでこうやって猫の毛をこうやってね、という方ですよね。お前のことで、ね、猫が好きな人間ばっかじゃねえじゃん。猫がテーブルに上がったところでね、お茶を飲んでもね、嫌な人もおったんよ。だからどっかにあっちの上に小屋があって、あっきり入れるんですよ。4時間のこっち、4、5時間言ってやったらよかれてね。風邪を吹いたらどうするんですかって。風、いや、もうからかやったらし。風邪を吹いたらね、治療費が高いんですよ、猫は。保険が効かんやからし。言うんですよ。ほんでね、もうそれ行くなよと。自分のね、部屋にこの入れやったんですよ。え、たった猫一人でね、意見が合わんわけですよ。ね、これが人間よ。ね、もう一つおまけに言うとですね、うちのあの坊もね、猫が住んじゃうわけですよ。ほんでね、猫が外にほら遊びでしょうが、遊びに行くの。で、雨が降ってでしょ、ちーっとこの辺が濡れてね、帰ってくるとね、あらー寒かったねーってティッシュで拭かたですよ。私が濡れて帰ってきても、あるわけ。ティッシュで拭いてもらったことあるわけ。まあ、まあ、いいからそれはそれ。だけど、たった二人の夫婦でさえこうなんだよ。たった猫のことでもよ。ね、私は言いたいわ。やっぱり、門徒の方のお寺やがね、中にはね、動物アレルギーって人もおったんよ。動物がおとこで、かゆくなったり、くしゃみが出る人もおったやがね。うちに誰ですか、これかわいいね、猫をすげえ言われてよ、わかる。いいわけですよ。まあ、一つの例えです、それは。ね、例え、何でもそうだ。世の中中のはね、自分の考えばっかりじゃねえんですよ。みんな考えがあってね、みんな都合があるからね。だからね、自分の考えだけを真ん中にしてね、くるくるくるくる回っていこうっていうのは、これは無理。無理です。じゃあどうするかって言ったらね、ここだけはね、もう仏様に明け渡すわけ。この真ん中のところがね、はい、私中心じゃこの世は回っていきません。じゃあ何で回りますかって言ったらね、ナモアミダブツと、一切の人を救う、一人残らずの心に明かりを灯すという仏様の心を真ん中に据えたらね、くるくる回るんですよ。いいですか。これを仏心でいう、仏心、仏心。あ、そこでね、お考えになったんですよ。人間はそれぞれ心が違う、それぞれ都合があるしな、それぞれの生き方がある。それを否定するわけにはいかん。みんなそれぞれ生きとってやからな。だけど阿弥陀様はお前やったわけですよ。
ガタヒシでわかる？ガタヒシ。
ガタヒシっていうのはこう書くのよ。この頃は、この頃は、この立て付けが悪くて、ガタヒシガタヒシするがね。だけど、ガタピシっていうのはこれです。ガタヒシです。
とは、滑りが悪くなって、しまらんがほらじゃん。とかしまらん、あからん、ガタガタするからガタヒシって言うでしょ。あれはね、もともとの言葉はね、我と他がぶつかる。これと彼がぶつかって、おいが私の都合で言うと相手の都合が悪い。相手の都合を言われると私が腹が立つ。ね、どっちも自分は出れば出るほどね、ぶつかってしまってね、丸く収まらんことをガタピシって言うんです。これが元々の言葉です。だけど人間はそげんせんと生きていけんの。だからやっぱり自分の都合で今日は洗濯せんないか、今日はタレをまかんないか、今日は買い物に行かないかってみんな自分で考えていますからね。そしたらね、それはそれでまあ仕方がない。けど真ん中だけは仏様にお預けしたらどうじゃろうか。そこでね、阿弥陀様がね、人間の心の真ん中に明かりを灯すにはどうしたらよかろうか。一番簡単な手でないとね、忘れるで、人間は。な、5つも6つもな覚えときなさいってダメで、ダメ。な、5つも6つもな覚えとってな、これをしなさい、あれをしなさいって言われたのもダメ。だからね、阿弥陀様はね、ほら、タイヤの中心の1個やから、1個に絞ろうって。1個に絞って、この真ん中から光を出せば、みんな穏やかになる。じゃあ、1個とは何かって言ったらね、ナモアミダ仏の名前を唱えさせよう。これ1個。喜びの時も悲しみの時も、凸凹道を行ってる時も、アスファルトの上をスムーズに行ってる時も、雨でぬかるんだ道で泥水の時も、どんな時も真ん中だけは動かない。真ん中だけはいつも明かりが灯ってる。こうするには私の名前を渡そうってお考えになったの。それが今日の正真偈の初めにありました。一番前は見てください。ごぼしゆいししょうじゅう十世名称文字をやります。5ページです。五行四位四章十。あんで皆さん、仏様が難しかったんじゃないんですよ。阿弥陀様が難しかったんじゃないの。人間の寸法に合わせて渡すのが難しかったの。ちょっとこっち見てください。仏様のことをね、如来って言うんですよ。ほら、奇妙無量寿如来、如来って、これ仏様のことなんですよ。なんで如来というかと言ったらね、真心が降りてきたということなの。親の真心がね、この場に飾ってあったんじゃね、働かんとですよ。親の真心がですね、タンスの上の上の方にね、置いてあったんじゃね、働かんと。親の真心はね、降りてくるの。うちの娘がですよ、赤ちゃんにご飯食べさせるときな、こうやってな、食べさせるの。なんちゅうとこ？あんちゅうよ。ほら。シマコさん、アーチって何だよ。アーチって何だよ。これじゃあ自分の口開けるわ。開けんでええがな。はい、 降りるということ、ね、それが如来ですよ。仏様がね、偉いからって言ってね、上でふんぞり書いてたらね、我々はね、もう仏様に会うことなんかできませんのですよ。右翼ばっかり腹を立てたい、愚痴言うたい、人間同士が喧嘩をしたりするばっかりが人間だからね、そこにね、上からこう覗いてたんじゃね、親心の仕事はできないからね。私は偉い仏様であるという、まあ言えばプライド。ね、俺は高いところの仏様やよって言って、そういう、このこだわり、全部捨てたわけ。つまり無我、我を捨てるなったわけ。我を捨てたらね、もう怖いものがない。赤ちゃんの高さまで降りればいいから。はい、あーって言ったわけ。今俺は言わんけどな、昔言ったかな。な、今俺は水洗トイレやから言わんけど、昔はあの夕方頃ですよ、ご飯の頃に子供がしっこしっこ落ちやですよ、庭連れて行ったかな。ね、庭に連れて行って、ちょうど花壇のこう花の上にあったところにこう向かってですよ。な、花が植えてる方にこう向かって、なんて言った、死いてたわな。あなたは死はしなくていいのよ。子供はするのによ。シッシーシッシーシッシーって言ったですがね。あれ、ね、子供と同じ心、同じ高さになりきって、我は仏であるという高さを捨てたの。これを如来中。だからそのことをね、考えたから死ゆいている。そして見たらね、あ、人間のね、人生はぐるぐる回っとる、タイヤのように回っとる、でこぼこ道もあればぬかるみもある、上り坂も下り坂もある、いろんな時にいっつも離れずに守るにはね、どこにおったらいいか、そうじゃ、タイヤの中心や、中心軸になればよろしい、ね、その中心から光を放てばよろしい。じゃあどうするか、十聖名称文十法、名前となってその方の島子さんの声となって、はい、一緒に南万さん、はい、南万だる南万だる南万だると島子さんが島子さんで、静子さんは静子さんで、成子さんは成子さんで、というふうにその人の心の中心に入ってしまうて、内から照らせば、ね、どんな時も守れるって。よかですか。ここまでナショナルと違うとかよ、東芝と違うんだよ。東芝やナショナルは外から照らしたんだよな、蛍光灯やら、まあ、それもありがたいけどもよ。でもね、我々はね、蛍光灯やね、明かりを灯してみてもね、心は暗い時があるんです。悩みがいっぱい、寂しさがいっぱいって時はね、ね、音楽をかけてもね、聞く気がしないの。心に闇があるんですよ、人間は。その闇を覗きたいわけ、仏様は。だから、そうじゃ、あの成子さん、静子さんの心の一番中心を仏様がここに引っ越してくればよろしい。極楽から引っ越してきゃったと。そしてそこにおられてですね、内側から何万ダブ何万ダブでね、光を放つからね、そのことがここに書いてあるよ。はい、はい、7ページ。7ページに、摂取、信仰、上昇語ってあります。上昇語ってあるでしょ。
わかりましたか？接種ということは抱きしめたということよ。あなたの命を抱きしめましたということが接種ということ。信仰っていうのほらここでしょ。ほらここ。あなたの命の真ん中の光になられました。雅子さん、あなたの命の真ん中の光になった。そしてその真ん中から内から照らしていくんですよ。そしたらな、一日中守れるわけ。朝でも昼でも夜でもね、どんな時もね、布団に入っとってもね、病院に入院したら病院に行ってもね、何万だ何万だ、大丈夫よ、良いか、お前のことは捨てないよ、お前のことはもう受け止めておるよっていう仏様がね、あなたの内から光を放つわけ。これがそうでしょ。だからさっき言いましたね、本当の宗教、本当の真心の真の宗教というのは体に入るものなんですよ。あのね、ここで間違いない、頭に入るものじゃないんですよ。頭じゃあんまり信用できないよ、これ本当は。だいたいもあのいろいろね、あのなんか欲を持ったりね、腹を立てたりね、計算をしたりするのがこの頭やからね、まあ、こんな声でよかったですよ、まあ、打ち解けばと、置いとけばと、ね、本当の仏様の、ね、命というのはね、あなたの体に入るんです。あなたの体の中心の心にね、何万だろうという明かりを灯すんです。そしたらね、今日からやってみてください。毒はありませんから、水銀も混じってません、農薬も混じってません。もう2500年が証明してます。2500年間誰も中毒してないもん、ね、じゃあ一緒にもらいますよ。3、はい、何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブというのはね、ね、声となってあなたの命の中心の光となって内から守り照らす仏様なんです。つまり永遠なんです。これがね、お釈迦様が、あ、私には明かりが灯ったよ、もう黙って死のうか、命に明かりが灯ったけどこんな話をしてもみんなはお金とか食べ物とか遊びの方が好きかな、こんな話をしても誰も聞かんかなってお考えになったけど、もう一人のお釈迦様の心が、いやいや待て待て、すべての命には仏様がおられるんだから必ずわかる、いやもっと言うと、みんなどこかでそれを欲しがってるね。でなかったらこうよ、愚痴ばっかりよ、また正月、また年取る、今年も誰と誰と誰と誰と誰が亡くなって、まこち葬式ばっかりやったって、こうやって年取るよ、明かりがないのよこれ、ね、だからもう一人お釈迦様がね、いやいや、みんな言おうと言えば言えんけど、何というふうに言うたらいいか分からんけども、でもどこかで明かりが欲しがってるんだ、その可能性があるんだというお釈迦様のほうがね、買ったわけ。そして一切修行必仏性、生きとし生きる草の木も猫も犬も全ての命には仏の光が入る、この確信、
よ。アフリカ人の前に行ってもパキスタンに行ってもどこに行ってもお話ができる。あなたの心の中にね、きれいな仏様がおられますよ。いや、それあなたじゃない、アマゴ現象じゃないんです。アマゴ現象はもう愚かな人間なんです。ただの人間なんです。だけどそれをね、超えたところにね、不思議なね、命があるんです。そのことをね、お釈迦様が教えたわけで、そのことが本当に働き出したのは何かと言ったら、阿弥陀様、あ、さっき言ったね、ごめんごめん、お釈迦様はだからこの世に4月8日に生まれて80で2月15日に亡くなった人間です。人間で悟りを開いた第一号、初めての心に明かりが灯ったお方です。だから私たち仏教では教祖と言ったらお釈迦様しか言いません。親鸞聖で教祖じゃありませんよ。日本にいるいろんなお坊さんのことを、ね、誰も教祖とは言いませんよ。と言ったらバカですよ。仏教の常識で言うと教祖様と言ったら、教祖と言わない、教主と言います。お釈迦様のことは教主、教えの主、主、これがお釈迦様。そしてお釈迦様がお説きくださって、全ての命の中に明かりを灯してくださるお救いの仏様のことは救主と言います。これは人間じゃないの。手足はありません。手足があったら入れるの、ここに引っかかるもんね。ね、篠原さん、手足があってな、あなたの布団の中に入ったら近いね、これ。な、阿弥陀様じゃ手足はないね。もう親心そのもの、仏心そのもののね、ね、誠そのもののね、働きがね、救いの主だから救主というんです。永遠の救いの主です。この仏様があなたに入って活動が始まるわけ。島子を助けないから、島子のこれからの人生を明るく明るく幸せにしたいってね、動いてくださる姿のことをね、南無陀仏、念仏っていうんです。いいですか、念仏。そうするとですよ、皆さん、これわかるでしょう。明けましておめでとうございますと、これは心の闇が明けたということです。わかった。無明の心の闇が明けて喜んで新しい命がまた始まると。だから明けましてあなたの心に仏様の明かりが灯ったということよ。そしたら、はあ、そうか、だったら年も取ったよな、よかーばあちゃんになろうって、よかー住岡さんのじいちゃんになろうってな、そういうふうな、よか方に、よか方に転がっていくことになったわけ、うん、だから明けましておめでとうございますと心から言えるわけです。どうぞ皆様、一年がもうすぐ終わりますが、お体をお大事にね、いい一年、新年を迎えてください。そしてまた今年一年、本当に皆様お世話になりましてありがとうございました。これで終わります。合唱、何万だ何万だ、合唱、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ。